どうぞローマ人の手紙の15章の30節のところをお開きいただきたいと思います。ローマ人の手紙の15章30節のところからです。今日私たちはこの15章の30節から33節までの御言葉をご一緒に見ていくんですが、ここにはパウロの祈祷課題が記されています。パウロの祈りのリクエストがここに記されているわけです。30節はこのように記されています。兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために私と共に力を尽くして神に祈ってください。パウロがローマの教会に宛てて、ローマのクリスチャンたちに宛てて、このような祈祷課題を記しました。お願いしますっていうのは、何かこう弱いお願いではなくて、非常に彼自身の強い願いがそこに含まれています。この言葉は促すであったり、駆り立てるなんて意味を持った、そういう言葉をあえてパウロは使っています。祈りの大切さをパウロは知ってました。パウロ自身祈りの人でした。なぜかというと、祈りの大切さ、このことをパウロは彼の主から学んだんです。主イエスキリストが祈りの人でした。主イエスキリストは祈りを大切に大切になさいました。イエス様の祈りというのを私たちが覚えるときに、彼はどんな時にでもお祈りなさった。イエス様の祈りの時間というのを見たときに、彼は朝早く起きたと、そして起きて祈ったことが記されています。まだ朝早く、まだ暗いうちに主は起きて、寂しいところに行ってそこで祈ってらっしゃった。また夜通し祈っておられたこともルカの6章の中に出てきます。祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされたなんて。ですからイエス様はどんな時にも祈ってらっしゃった。また誰とでも祈ってらっしゃった。もちろん主はお一人で祈ってらっしゃったことがあります。また弟子たちと一緒に祈っておられたことがある。またもう一つ、どんなところで彼が祈ってらっしゃったのか、一言で言えば、どこでも祈ってらっしゃった。イエス・キリストがあのバプテスマを受けになったときに、あのヨルダン川の中で何をなさったのか、ルカの福音書の3章の中を見るときに、彼はそこで祈っておられたことが記されています。あのバプテスマの時もイエス・キリストは祈ってらっしゃった。また一人で山に登られて、そこで一人でいらっしゃった。そこで祈ってらっしゃった。荒野にイエス・キリストは出て行かれ、そこで祈っておられた。ルカの5章の中には、よく荒野に退いて祈っておられたと記されています。その場所を好んでイエス様は出て行かれた。そして彼のこの地上での人生が終わろうとするとき、ご存知のように、あのゲステマネの園にあってイエス・キリストは祈ってらっしゃった。そしてあの十字架に貼り付けにされたその時も、主イエス・キリストがなさったこと、父を彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのですと、父なる神の前に祈られた。そして最後の最後の時に、そこでも父を我が霊を見てに委ねますと、父なる神の前に祈って息を引き取られた。こうして見たときに、主イエス・キリストご自身は確かに祈りの人であり、いつも祈っておられた。どこででも祈ってらっしゃった。誰とでも祈ってらっしゃった。そのことを知ったパウロは、彼も同じように、いつでも、誰とでも、どこでも祈る、祈りの人として、信仰者としての歩みを歩み続けたわけです。彼の主がそのようであったように、彼自身も、その歩みに倣って祈りの人でありました。で、問題は私たちです。問題はあなたです。考えなきゃいけないのは、あなたがこのパウロと同じように、そして今見てきたように、主と同じように 祈りの人であるかどうかです。祈りをおろそかにしていないかどうかです。 R.A. トーレーという一人の神学者でいます。彼はあのムーディー聖書学院の学長でもあったし、また後にムーディー聖書教会のムーディー教会の牧師でもあった。このトーレーがこんなことを言っています。私たちはすべてのことに祝福された勝利の人生を歩みたいと願っています。しかし現実の私たちはどうでしょうか。仕事や家庭や人間関係、あらゆる問題で悩み苦しんでいます。これらのことが思うようにいかない最大の原因は祈りの怠慢によるのです。ヤコブはこれらのことについてヤコブの手紙4章の2節で次のように語っています。あなた方を欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入ることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。この御言葉は我々クリスチャンの信仰の貧困さと無力の原因を明らかにするものです。それは祈りを軽んじ怠っているからだとヤコブは指摘しているのです。多くのクリスチャンはなぜ私の信仰生活は進歩が少ないのだろうと悩んでいます。神は祈りを軽んじ怠っているからだ、あなた方は求めないから得られないのだと答えているのです。教会学校の教師はなぜ子どもたちが救われないんだろうと嘆きます。神様は同様に祈りを軽んじ怠っているからだ、あなたは求めないから得られないのだと答えているのです。多くの牧師伝道師がなぜ私の働きは実を結ばないんだろう、なぜキリスト教会は不信仰と罪悪のこの世に対抗し前進しないんだろうと嘆いています。神は祈りを軽んじ怠っているからだ、あなた方は求めないから得られないのだと答えているのです。考えてみてください。私たちが祝福を神に求めるんだったら、祝福を与えてくださる神の前に祈らなくてどうして祝福を得ることができます？神様から平安を得ようとするならば、平安を与えてくださる神の前に静まることなくしてどうして平安を得ることができます？信仰の勇者たちは私たちに言うんです。祈りの怠慢があなたの信仰の弱さの原因なんだって。どれぐらいの時間をあなたが過ごしていらっしゃるのか、長さの話をしてんじゃないんです。その質の話です。どれほどその時間をとって神様を見上げ、神様をあがめ、神様を褒めたたえるのかです。今日もディボーションを持った、それでよかった、ディボーションを持つことが目的になってしまっているとするならば、私たちは大切なものを見落としています。神様との時間が必要なんです。そのことを知っていたパウロはこのローマのクリスチャンたちにぜひ祈ってほしいと祈りの課題を提供するんです。みんな祈ってもらう必要があるんです。でそのことを求める人たちというのは祈りの力を知っている者たちです。パウロはこの今日私たちが学ぶところでどうして我々祈り合うのか、そのことについて3つの理由を挙げてくれています。なぜ私たちが互いのために祈り合っていくのか、なぜ祈りが私たちに必要であり、我々は祈りを、取りなしの祈りをなすことが必要なのか、その3つの理由がここに記されています。ご覧ください、30節です。まず最初にパウロが言うことは、私たちを同じ死に仕えているということを理由に挙げています。30節の初めのところに、兄弟たち、私たちの主キリストイエスによってとあります。パウロがすることは何かというと、このローマの教会のクリスチャンたちに、これまでこの手紙を通してパウロが教えてきた主について、この方がどんなに偉大なお方であり、そしてあなたに救いを与えるためにどんなに大きな犠牲を払ってくださったのか、今一度そこに目を向けさせようとするんです。私たちの主イエスキリスト、 その方を見上げるときに私たちはこの方から多くの祝福をいただき、その中の祝福の一つというのは我々はこの方と自由に交わることができる。この方の前に我々信仰者はどんなことでも持っていくことができる。それ考えるだけでも私たちは祈りたいと思いません？私たちが交わることを許されている方は全能の神なんです。この方の前に我々はいつも立つことが許されているんです。このような素晴らしい特権を喜んでおられない信仰者がいるならば、大切なものを見落としています。私たちはこの神の前に立つことが許されている。パウロがしようとすることは、今一度その読者たちの目をもう一度この主に向けさせようとします。この方と自由に交われる。我々はこの方の恵みによってこの方の子供とされたんだって。我々信仰者っていうのはこの神様との交わりを欲するものである。いつでもこの神と共にいたい。だから私たちは祈るんです。だから祈り続けていくんです。だからすべてのことをこの方にお話したいし、いつもこの方の知恵をいただきたいし、この方の助けをいただきたい。だからいつもこの方の前に出ていくんです。パウロは再びそのことを思い起こさせるんです。私たちの主イエス・キリストによって。二つ目に彼が挙げる理由というのは、同じ愛を我々は共有しているって言います。御霊の愛によって切にお願いします。御霊の愛と言っています。パウロが言わんとしていることは、我々信仰者イエス・キリストを信じる者たち、クリスチャンには神様の愛が注がれているって。思い出しません？ローマの5章の5節のところで、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと、ローマ書の5章の5節の中に記されていました。でクリスチャンというのは、数ある宗教の中からキリスト教をただ選んだ、そういう人じゃありません。神によって罪が許されて、そして生まれ変わった者たちです。ですから彼らが生まれ変わったゆえに、その人のうちに神ご自身の愛が与えられているから、その人は兄弟姉妹を愛する者へと生まれ変わるんです。で兄弟姉妹を愛する者たちは、その人たちのことを考えるがゆえに、その人たちのことをいつも心に留めるがゆえに、彼らのために取りなそうとするんです。ありますでしょ、皆さんも。主の前に立っているときに誰かのことを特別に神が重荷としてあなたに与えてくださること、この人のために祈ろうとか、この人がどうしているか気になって連絡取ってみようとか、なんでそういうことをするか、兄弟姉妹が愛しているからです。その相手どこから来たのかって。イエス・キリストによって救われたときに、あなたのうちに与えられた聖霊なる神様がその愛をもたらしてくれるんです。だからパウロは確かにローマのクリスチャンたちに祈ってほしいって言うんです。でも同時にパウロは確信してるんです。彼らは私のことを覚えて祈ってくれてること。パウロも彼らのことを祈り、彼らもパウロのことを祈ってる。なぜかというと、我々には同じ聖霊が与えられてるって。同じ神様の愛が与えられてるって。だから祈るんだって。だから互いのために祈り合うんだって。私たちには同じ愛が与えられてる。3つ目に彼が挙げることっていうのは、この30節の後半なんですが、私のために私と共に力を尽くして神に祈ってくださいとあります。パウロは同じ主に仕えているっていうこと、そして同じ愛を我々共有しているっていうだけじゃなくて、同じ弱さを共有していることも言います。そうなんです、弱さの話なんです。というのは、この私と共に力を尽くしてという、この力を尽くすという言葉、実は新約聖書にここしか出てこない、その言葉をパウロは使っています。でこの言葉の意味というのは、格闘という意味です。ちょうどあの旧約聖書でヤコブがベテルにおいて神様と格闘した、相撲を取ったとか、レスリングをしたなんて、ね、そういう意味を持った言葉がここで使われているんです。ある辞書によれば、祈りのレスリングであるとか、祈りの格闘というふうに定義してあるものもあります。なんでこんなことをパウロが言ったかというと、パウロ自身、あのような信仰の勇者であっても祈りというのが難しいということを知ってるんです。それは説明を聞かなくたって私たちも分かってます。 皆さんが神様の御心に沿って祈ろうとするときに、我々の肉はそれを妨げようとします。だって皆さんが祈りの人になっていったら、皆さんの信仰は成長するからです。そういったことを望まない肉は、皆さんが祈りにおいて怠慢であり続けることを願って誘惑をするんです。だから私たちは自分のことを祈るのも怠慢だったり、また誰かのために取りなすことにおいても怠慢です。それを継続するというのは非常に難しいということを我々は知っています。パウロもそれ知ってるんです。ですからパウロが言うんです。私のために一緒になって格闘してくださいって。それほど私は弱いから、祈りを必要としているから、一緒になって格闘してほしいって。ですからパウロは彼らに祈りを求めるんですが、同時に自分自身の弱さというものを知っています。皆さん、我々そのことにはもう十分気づいてますでしょ。神様との歩みにおいて、いかに私たちが不忠実であるか。どんなふうに日々私たちは歩んでます？どんなふうに皆さん歩んでます？イギリスの著名なスポルジョンという大説教家はこんなことを言っています。私たちは食べることも、店のシャッターを下ろすことも、仕事も寝床で休むことも忘れませんが、祈りで神と格闘することは忘れるのです。父なる神との性別された交わりのために時間を捧げることを忘れるのです。世界のために過ごす時間、キリストのために過ごすひとときを、この世に最も良い時間を当て、祈りには余った時間を当てているのです。富のためには持てる体力と活力を削ぎ、神のためには疲労と倦怠を注いでいますって。ストルジョも言うんです。私たちにとって一番大切なことは何か。この神様の前に静まって、この神の前に祈ることであるって。それ以外のことだったら我々は熱心にするんだけども、一番大切なことに関して私たちは怠けてるって言うんです。私は怠けてないんだけども、あまりにも日々の生活が忙しすぎてという人もいるでしょう。あまり忙しすぎるの良くないです。だって忙しすぎることによって、ついつい神様との時間が後回しになってしまいます。忙しさの中で犠牲にされた時間、神様との時間であったり、犠牲にされた人、神様であったり、そんな信仰生活が神に喜ばれるはずがない。そのことはもう私たち十分知っています。かつての信仰の勇者の言葉を聞いてください。イエン・バウンズという人がいます。彼は弁護士を目指していますが、後に牧師として働きをなしたものです。彼はこう言っています。イエス・キリストはいつも奉仕で忙しくしておられましたが、忙しすぎて祈れないということは決してありませんでした。忙しすぎて祈らない宗教はクリスチャンに霊的な死をもたらします。それに合理的な理由があっても、それはクリスチャンを霊的に殺します。非常に厳しい言葉ですが、しかしそこには真理があります。先ほどもお話したある伊藤霊は、祈りを軽視し祈りに時間を費やすことのないものはキリストに従うものとは言えないのです。こういった信仰の勇者たち、神様が大いに祝して大いに用いられた人々が言うのは、我々信仰者として最も大切な時間の一つはこの人の交わりの時間だって、祈りの時間だって。その時間を持たずしてどうして神様の前に立つことができるかって。最初のお話したように、神の栄光を表したいんだったら、その助けをくださる神様の前に出なきゃいけません。神を喜ばしたいんだったら、神様が喜んでくださることをしなきゃいけない。私たちの弱さは我々知ってるはずです。で、実際の弱さはあなたが知ってる以上です。だから私たちはいつも神の前に出ていかなきゃいけない。人々と出会うときに神様の知恵が必要なんです。神の知恵を求めなきゃいけない。 日々の生活を過ごすにあたって私たちのなすことも私たちの考えることも全てにおいて神に喜ばれるためにはその助けをくださる神の前に我々は助けを求めなきゃいけない。いいです、信仰者の皆さん。なんで私たちの信仰がそんなに弱いのか、いつまでたっても成長しないのか、理由はあなたにあるんです。神様との時間がないからです。御言葉を学び、神の前に心を注いで祈る時間が少なければ、信仰の成長なんか見ることはできないです。キリストのように変わっていかないのは、神に原因があるんじゃなくて、あなたの歩みに原因がある。それが御言葉が教えていることです。そして信仰の勇者たちは、神が大いに用いた信仰の勇者たちは、主イエスキリストの歩みに倣って祈りの人になったんです。そして神は彼らを大いにお持ちになった。なぜ互いのために祈り合っていくことが必要なのか。そのことを語ってくれたパウロは、今度31節から32節の中に、祈りの課題を3つ挙げています。いいです。31から32のところに祈りの課題を3つ挙げています。まず1つ目の祈り。それはエルサレム訪問が守られるようにと彼は祈りを求めました。自分のエルサレム訪問が守られますように。31節をご覧いただきますと、私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出されと書いています。この不信仰な人々、これは救われていないユダヤ人の話です。だって救われてない人っていうのは神に対して不従順なんでしょ。神に従わないんですから。ですからエルサレムにいるイエス様のこの救いを信じていないユダヤ人たちの話をしています。このような人々から救い出されるようにとパウロは言いました。で、この救い出されるっていうのは危険から守られて、そして少しでも長生きするようにって、そんなことをパウロが祈ったのかっていうと、そうでないことは明らかです、ね、大変な危険があるし、その中でどうぞ私の命が守られて、そして私が少しでも長く生きれるようにって。なんでそんなことを望んでなかったかっていうのは、パウロ自身の言葉を見れば明らかです。まずパウロはエルサレムに行くということが自分にとって大変危険が伴っているということを知ってました。使徒の働きの20章の22節からそのことが記されています。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。23節。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。縄目と苦しみと言っています。パウロは知ってたんです。必ず私は捕らえられて縄で縛られること。この言葉は牢に投獄されるという意味もあります。そういうことがあるだろうということを彼は確信してました。さまざまな苦しみが、困難があることを知ってました。でそれを知った上でパウロは自分の命を惜しいとは思ってません。使徒の働きの21章の13節にはこんなふうにパウロの言葉が記されています。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟しています。だからお聞きになったようにパウロは死ぬことを全然恐れていない。じゃあこの31節で言った救い出されるとは何を意味しているのか。これはエルサレムに行ったときに神様が望んでおられるその働きを妨げられることなく成し遂げること、それをパウロは望んだんです。パウロが望んだことはただ一つなんです。私は神の御心に従って歩んでいきたい。そして神が私をエルサレムに使わせてくださるんだったら、私はそこにあってなすべきことを成し終えたい。そのために祈ってほしいって、妨げからいろんなこの信仰に、この神に反対する者たちがいるって、逆らう者たちがいるって、彼らは間違いなく私を苦しめ、私をさまざまな形で迫害するだろうけれども、 神の御心がなされ、そこで私が語るべきことが語られ、そしてなすべきことがなされるように、そのために助けを求めてくれって。パウロはこれまでもそうでしたし、この後もそうです。一つのことしか彼は望んでません。それは主の御心を成し終えることです。どこに行っても彼が望んだことは、神様の御心に従って生きていきたい、神様を喜ばせることをしていきたい、そのことしかなかった。自分のためなんかどこにもなかったんです。だってイエス・キリストに従う者たちは自分を捨て、自分の十字架を追って従う者たちだからです。生まれ変わった私たちは生き方が変わるんです。この神様を喜ばせるために何をしていったらいいのか、実はそのことはこのローマ書の中でパウロが繰り返して教えてきたことです。パウロが望んだことは、エルサレムに行った時になすべきことがしっかり妨げなくできるように祈ってほしいって。じゃあこの祈りってどうなったのか、使徒の働き見てみます。結論から言うと、この祈りは聞かれています。この祈りは答えられています。どんなふうに答えられたか見てくださいます。エルサレムにパウロが着いたときに、エルサレムが大変な騒動になってきます。なぜそういうことになったかというと、使徒の働きの21章の中に、アジアから来たユダヤ人たちが群衆をそそのかせて彼の殺害を図った様子が、使徒の働きの21章の26節のところから出てきます、ね、確かにパウロ自身が予想してたように、エルサレムに着けばこのイエス・キリストを憎んでいるこの不信仰なユダヤ人たちから迫害を受けました。エルサレム中が大変なことになったんです。宮を怪我したと言ってパウロは責められました。千人隊長が出てくる、そういう羽目になるわけです。また使徒の働きの23章を見てみますと、パウロを殺すまでは飲み食いしないと誓った40人以上のユダヤ人たちの話が出てきます。彼らがしたことはパウロの暗殺計画を立てることでした。なんとかパウロを殺そうとするわけです。御言葉が言うのは、そのことを知ったパウロの姉妹の子供の報告によって、千人隊長はその彼を殺そうとしていた人々の手からパウロを守って、パウロをカイザリエへと送ってきます。そのことが使徒の働きの23章の12節のところから出てくる。ですからこれだけ見ても、パウロはローマの人々に願いました。この不信仰の人たちから守られるようにって。ちゃんとそのようにパウロの働きは守られて、そして使徒の働きの25章を見ていただくと、10節のところから、パウロはカイザルへ、ローマの皇帝に上告することによってローマへと送られていきます。これも彼が願ったことでした。そのことはこの後私たち見ていきます。ですからこうして見たときに、確かにパウロはローマのクリスチャンたちに祈ってほしいって、そして感謝のことに神はその祈りに応えてくださった。パウロがエルサレムに行き、そこでの働きを神の助けによって成し終えることができたんです。パウロが最初に祈り求めたこと、それはエルサレム訪問が守られるようにって、その祈りは聞かれました。で、二つ目にパウロがこのローマのクリスチャンたちに祈り求めたことは、このエルサレム訪問が用いられるようにということになっています。この訪問が用いられるように、それがこの31節の後半に出てきます。またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますようにって、この受け入れられるというふうに書いてます。この言葉は新約聖書に5回しか出てこない言葉をパウロは使ってます。で、それぞれの訳を見たときに、ローマ書の15章の16節の中では受け入れられるというふうに、ここと同じように訳されています。コリント第6章では恵みのと書いてあるし、コリント第8章では受納されると書いてあるし、ペテロ第1の手紙の2章の中では、ここでは 喜ばれるというふうに訳されています。さてそういうふうに訳されている言葉をパウロはここで使うんです。ということは何をパウロが願ったかというと、パウロがエルサレムを訪問したときに、エルサレムの人々によって、エルサレムの教会によって、私の訪問が喜ばれ、そして私の訪問が彼らにとって益となること。だから彼らは私を歓迎してくれる。私の訪問を喜んでくれる。そのことをパウロは祈り求めるんです。私が行くならば、エルサレムを訪問するなら、エルサレムの教会の人たちにとっての祝福になりたいって。私たちだってそのこと願いますでしょ。皆さんがどこを訪問するにしたって、その訪問によって神が喜んでくださるだけになって、訪問したその相手が喜んでくださること。パウロはただなんとなくエルサレムを訪問しますと言ったんじゃないんです。彼が行くんだったら彼らの祝福になりたいって。どうなったか、この祈りも実は答えられているんです。御言葉がそのことを我々に教えてくれます。使徒の働きの21章の中で、17節にこんなことが書いています。エルサレムに着くと、その後、兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれましたって。パウロが願ってたように、この人々は、エルサレムのクリスチャンたちは、喜んで私たちを迎えてくれた。多分この時パウロは喜んだでしょう。神様感謝しますと言ったでしょう。この祈りが聞かれたって。そしてエルサレムについてパウロは何をするか、長老たちとの交わりをするわけですけれども、19節のところに彼らに挨拶をしてから、パウロは彼の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出したって。ヤコブを含めて長老たちの前で神様のなさった素晴らしい御業について話を始めたときに、人々はそれを聞いててどうしたか。使徒の21章の20節に、彼らはそれを聞いて神を褒めたたえた。パウロの訪問が彼らの祝福になったんです。パウロがエルサレムを訪問することによって、エルサレム教会は神がなさっておられる異邦人の間での御業を聞いて、そして神をたたえたんです。想像できますでしょう。エルサレム教会にあって神様感謝しますというその喜びの声が湧き上がったことが、こうしてパウロの2つ目の祈りも答えられました。3つ目に彼が求めたこと、それはこのローマ教会を訪問することです。この訪問が実現することをパウロは祈り求めました。32節のところに、その結果として、その働きが終わってから、神の御心に喜びを持ってあなた方のところへ行き、あなた方の中で共に憩いを得ることができますように、なんて書いています。私がローマのあなたたちのところを訪問するときには、私は喜びを持ってあなたたちのところへ行きたいって、ね、なぜかって、一緒に集まって神様を称えるためにです。次、面白い言葉をパウロは使います。憩いを得るって書いてます。この憩いを得るっていう言葉は、一緒に休むとか休息を取るなんてことです、ね、共にリフレッシュするっていうことです。でもちろんこのリフレッシュっていうのは、この休息っていうのは、肉体的なリフレッシュや休息の話をしてないことはお分かりになるでしょう。どっちかっていうと信仰の話です。信仰において休息を得たい、信仰においてリフレッシュしたい、もっと言えば信仰において励まされたいって。パウロはそのことを望んでました。ローマ書の1章のところからパウロはそのことを記していました。そしてその祈りは聞かれるんです。使徒の働きの28章の中にこんなことが記されています。28章の14節のところに、ここで私たちは兄弟たちに会い、進められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着したってあるんです、ね、やっとローマにパウロたちはやってきたんです。さあ、そうするとどうなったかって、15節には、私たちのことを聞いた兄弟たちはローマからアピオポロとトレス 食べるねまで出迎えに来てくれた。ローマのクリスチャンたちがパウロを迎えに来てくれるんです。パウロは彼らに会って、その後神に感謝し勇気づけられた。さっき私たちが見てきたようにパウロはローマの訪問を願いました。その時に私は喜びを持っていきたい、そしてあなたたちと一緒に私はこの信仰において励ましを得たい、この信仰が再びその喜びにあふれるようにリフレッシュしたいって。まさにそのことが実現しました。この使徒の働きの28章の15節のところ、神に感謝し信仰は勇気づけられたって。なぜそんなことが起こったのか、もう皆さんも覚えてらっしゃるように、このローマの兄弟姉妹たちというのは信仰的に大人でした。信仰的に大人、彼らはいつも神様を見上げて神に喜ばれることを考えた。そういうクリスチャンたちと交わるときに私たちの信仰は励まされます。このようなことしか考えてないクリスチャンと交わるときに私たちの心は痛みます。でも神様の恵みを一緒に分かち合い、神様の素晴らしさを我々が共に分かち合うときに私たちの心は喜びにあふれていきます。だって喜びは神様から下さるものであり、我々の心が神様の方を向いていなければ、神の前に正しくなければ喜びなんか得ることはできないです。ですからいつも神を見上げて神の前に正しく歩んでいる、そういう人々は主にあって成長し、キリストに似たものに変えられ、そして神様によって祝されている。そういうクリスチャンたちと交わるときに、私たちの心は励まされます。だと思いません？主イエス・キリストに私たちがお会いして、イエスのその御顔を拝し、イエスの歩みを見て、イエスの言葉を聞いたら、どれだけ私たちの心は励まされるかって。確かに今我々イエス様を見ることはできません。しかしイエス様は信者ではあなたを通してご自身を明らかにされていきます。人々は確かに今もあなたを通してイエス・キリストを見るんです。ですからイエス・キリストのことが明らかに示されている、つまり霊的な信仰的なクリスチャンたちと我々が交わるときに私たちの信仰は間違いなく励まされます。そこで皆さんにチャレンジしなきゃいけないのは、いいです皆さん、そういう人を探すことも必要でしょう。でも大切なことはあなたがそういう人になることです。御言葉を聞いて、御言葉を聞いて、御言葉を聞いて、ただそれだけであったら何の変化も訪れない。しかしあなたが御言葉を実践するものになっていくときに、初めて神があなたのうちに働きを始められ、あなたが変えられていくんです、ね、信仰生活を神様は難しくしてるんじゃないです。我々が難しくしてるんです。主がおっしゃったことはこれをしなさいとおっしゃった、そしてそれを実践するために私は必要な助けを備えたと言われた。でも我々がそれを疑うんです。いつまでたっても変わってこない。私たちの口から神への賛美と呪いが出てくるって、ヤコブが警告したようなことが私たちのうちに起こっているんです。悲しいことにそういった信仰者と我々が交わっているならば、私たちの心は傷んできます。そんな信仰者に、もしあなたが今甘んじているならば、そういう今のその生ぬるい信仰生活から立ち直ることです。主の前に正しく歩んでいこうという決心を持って正しい歩みを始めることです。パウロはこうしてこのローマの愛する兄弟姉妹たちに祈りの課題を提供しました。そして感謝のことに主はその祈りに応えてくださった。いいです信仰者の皆さん、あなたの弱さやあなたの愚かさっていうのはあなた以上に神は知ってるんです。それを知った上であなたを変えてくださるんです。だから祈りというのが私たちの信仰生活においてなくてはならないものなんです。僕らはもっと今まで以上に神の前に出ていくことが必要なんです。神の助けがいつもいるんです。だって失敗の連続じゃないですか。神を悲しませることの連続じゃないですか。だから神の助けを私たちはいつもいただきながら生きていかなきゃいけない。そうやって我々は生きていくんです。そうやって 信仰の勇者たちは生きてきたんです。私たちが覚えなきゃいけない、また我々がしっかりと心に刻まなきゃいけないのは、主は祈りに応えてくださるということです。あなたに必要な助けをくださるということです。その方の前に私たちは出ていかなきゃいけない。いつも最後のこの33節にはパウロの祝祷が記されています。見てください。どうか平和の神があなた方すべて共にいてくださいますように、アーメン。この祝祷の中でパウロは、私たちの神は平和の神であると言われた。なんでこんなことを言ったのか。この平和という言葉は、よく皆さんもご存知のように平和とも訳せるし、平安とも訳せる言葉です。パウロが言いたかったのは、神様との平和を持つにも、また神様にあって我々が平安を持ち続けていくにも、そのすべての鍵は神だというんです。なぜならこの平和も平安も神様が持っていらっしゃるものだというんです。ですから私たちがそのような平安を持って神の前を歩み続けていくには、その平安の源である神の前に出ていかなきゃいけないんです。神様との平和を得たいと思うんだったら、平和をくださる唯一の救い主であるこの神の前に出ていかなきゃいけないんです。いずれにしろその平和であり平安の源は神だと言ってるんです。思い出すでしょ皆さん。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。イエス様がヨハネの14章の27節でお話になっていました。また同じようにヨハネの16章の33節でも、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためですって。いいです。神はあなたが神様の平安を持って日々を過ごすことを望んでらっしゃるし、そのために必要なことをしてくださるんです。でも私たちなんです、それを求めて出ていかないのか。その結果、私たちはいろんなことで心を思い煩わせて、そして不安の中を生きてるんです。一体いつになったら我々はこの神様を神として崇めて、この神様に全てを委ねて、そして神様のいただく与えてくださる平安をいただいて生きるのかです。心配するんだったら、解決をくださる神のところに行かなきゃいけないんです。自分で心配したら何が起こるか、どんどん不安になっていきます。だって私は自分の心に平安をもたらすことはできないんです。平安の源は神なんです。ですからパウロは、その神があなたたちに祝福を与えてくれるようにと、そのように最後の祝祷で言うんです。こんな祝福を我々いただいてるんです。平安をくださる神が私たちの神なんです。世が与えることのできない平安を持って我々は生きていけるんです。だから神の前に出てきなさいと言うんです。頭で分かってながら、なかなか私たちはその神の前に出ていこうとしません。自分でやっていきます。大丈夫です。私たちはその傲慢さを捨てなきゃいけない。私たちの神様は不可能を可能にすることもおできになる方です。どんなことでもこの方の御心ならばなります。目覚めてください、信仰者の皆さん。それが私たちの神だってことに。この間私の友人からこんなメールをいただきました。宣教師の友達ですけれども、このようなことが起こったという非常に考えさせられる、そのようなメールでしたので、ちょっと皆さんにご紹介したいと思います。これはアフリカの一人の女性が書いたものです。私が13歳だった時のことを覚えている。私は兄弟たちと遊び、そして母の足元でいろんな物語を聞いた。人生は問題もなく素晴らしかった。しかし私の人生は一晩にして変わった。ある日、会ったことのない年老いた男が父のところにやってきた。彼らは一日中酒を飲み、笑い、夜遅くまで話し込んでいた。それが私について、私が花嫁になる話だとは思ってみなかった。結婚式は短く簡素なものだった。次の日、私は自分の家族に別れを告げた。昨日まで会ったことのなかったこの男が私を彼の村へと連れて行った。彼は私の父に大金を払い、今私はこの夫の所有物となったのである。私はとても孤独でホームシックになった。 出産がその後何度となく続いた。夫は子供たちには全く関心を払わなかった。そしてしばらくすると夫は暴力を振るうようになった。彼が他の女性のところに通わずに酔っ払って帰ってきた夜は私に暴力を振るった。私は夫の暴力にも病気になることにもまた出産にも疲れ果てていた。私は自由になりたかった。しかし脱出の方法は皆無であった。ある日、夫は私の育った村からラジオを所有している一人の男性を家に連れてきた。ラジオを所有しているのは裕福な村人だけだった。その彼が私に私専用のラジオをくれたのだった。その素敵な贈り物に私は興奮した。この男性は彼の村ではイエスという方のことを人々が話していると教えてくれた。彼はその番組を聞くためにラジオの操作方法を教えてくれた。私は毎週その番組を聞いた。ラジオで話している人々に私は共感を覚えた。私の村では人々は女性は価値のないものだと考えていた。しかしこのラジオで話している人々は私は尊く価値がある存在だと語ってくれた。ラジオを通して子供をどのように育てるのかを私は学んだ。イエスの話は私の痛みを癒し希望を与えてくれた。私の生活の環境は変わらなかった。でも私の恐れと悲しみは消え去った。私は私の子供たちに歌を聞かせ、聖書からの話をしてあげた。夫は私への暴力をやめなかったが、泣く代わりに私は彼に微笑んだ。そしてある日のことを、私は戸口のところに影を見つけた。それは夫だった。彼はそこに佇み、ただ私を眺めていた。彼は声を荒げることも、暴力を振るうこともなかった。しばらく経ってから、夫は私に、マラ、許してくれと言った。私はその言葉を聞いたとき信じられなかった。なんと夫は私がラジオを聞いている間、窓の外に座り込んでいたのであった。彼は許しを与えてくださる神について学び、そして私の許しを求めたのであった。夫は神が私を変えられたのを見て、この神なら彼を変えてくださることを確信したのだった。神は私の祈りに応えてくださった。神様はこのような力を持ったからです。不可能と思えることを御心なら可能にしてくださるんです。忘れてません、そのような神があなたの神だということ。そのような方の前に私たちは出て行って、そしてその方の前に私たちは祈れるという特権をいただいてながら、そのことを忘れてません。かなり前ですけど、私は私の信仰の一人のヒーローと会うことができました。名前はピーター・ダイナカという人物でした。彼は1934年にスラブ人福音教会という、そういったスラブ人に宣教をする宣教団体を始めた人物です。今この宣教団体は2月に来たプロボス先生のお父さんがその代表を務めています。このピーター・ダイナカ、彼はこんなことを言っています。私は長年にわたり、キリストが私に勝利を与えてくださったこと、また幸せで祝福されたクリスチャン生活を送れたことを神に感謝する。キリストイエスによって私は平和を、喜びを、そして魂の休息を見出した。私は勝利あるクリスチャン生活を送るための秘訣は、多くの祈りを通して主との交わりを持ち続ける、維持し続けることだと学んだ。多くの祈りを通して主との交わりを維持し続ける。神様との交わりがその勝利ある生活の秘訣である。彼はこう続けて言います。すべてのクリスチャンは祈りに多くの時間を費やさなければならない。神によって大いに用いられたすべての人々は祈りの人々であった。彼らは多くの時間を祈りに費やした。D.L. ムーディ、C.T. スタッド、ハズソン・テイラー、ジョージ・ミューラー、そして多くの人々は祈りにおいて主にお会いするために朝早く起床した。彼らが多く祈ったので、神は彼らにより多くの力や知恵や勝利を与えられた。 もしクリスチャンが祈りのために時間を取らないのなら、彼らがいかに有能で才能があろうとも、彼らは神の力に欠けるであろう。私たちは祈りの男性、女性にならなければならない。あなたは祈りの男性ですか？祈りの女性ですか？神様は私たちに勝利をくださったんです。でも勝利者と生きていくためには、勝利の源である神様に助けを求め続けていかなきゃいけない。そうして我々は生きるんです。そうしてかつての勇者たちは生きてきたんです。だから神様が使ったんです。今私たちはこのパウロの祈りを見るときに、祈りの大切さを覚えることです。祈りがなければ神様の力をいただくことなんか不可能なんです。ことがうまくいってるからそれでよし、そうではないんです。神様の祝福をいただくためには、我々は神の前にひざまずいて、神の前に助けを求めなきゃいけない。教会に必要なのはプログラムじゃないんです。教会に必要なのは、ひざまずいて主の前に祈る、そのような神の力を信じきった人々です。あなたはそんな人でしょうか？もしそうでなければ、今日からそういう人として生きてください。そんな人が必要なんです。主を主として見上げて、崇めて、信頼を置いて生きる人々です。そんな信仰者として、今日からあなたが歩んでくださることを心から願います。神様に信頼する人として、あなたが今日から歩まれることを心から期待します。父なる神様、この時間を感謝します。どうぞあなたがそれぞれ一人一人のうちに働いてくださって、主よ、どうぞ祈ることの素晴らしさを教えてください。あなたとの交わりがいかに素晴らしいものなのか教えてください。あなたが約束された、そのあなたが持っておられるその平安がどんなに素晴らしいのか、どうぞそれをまず一人一人が経験し、そしてその幸せを、その平安を得ることのないこの世の人々に、私たちは言葉だけでなく歩みを持って明かしていくことができるように、あなたがどんなに偉大な方であるかを明かしするものとして、どうぞこの愛する一人一人をこの一週間用いてください。まだこの中にあなたを知らない魂がいるなら、あなたに背を向けている人がいるならば、今日その罪を悔い改めてあなたの前に救いを求めて出てくることができるように、主よ、どうぞその心に働いてください。あなたとこうして交われるこの幸いの中に、この救いの中に、あなたが導いてくださるように、この愛する一人一人をあなたにおいだねして、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。